8ページから12ページ、9月市議会定例会。
令和6年9月市議会定例会。令和5年度大和高田市一般会計決算などを認定。令和6年9月市議会定例会は、9月9日から27日まで19日間開催されました。本定例会には、市長提出案件として専決処分の報告1件、人事案件2件、審査請求に対する採決に関する諮問が1件、令和5年度決算の認定10件、企業会計決算に伴う剰余金処分に関する案件が2件、令和6年度補正予算案5件、条例案件4件、財産の取得案件1件、奈良県広域水道企業団に関する案件が1件、奈良県広域水質検査センターに関する案件が3件、奈良県後期高齢者医療広域連合に関する案件が1件の計31案件が提出され、承認、同意、棄却すべきであると、答申、認定、可決されました。なお人事案件については、教育委員会の委員に森井夏子氏の任命、佐々木頼久氏の再任に同意されました。本号では、26日、27日に行われた一般質問の一部についてお知らせします。一般質問。海信高田雄馬議員。本市の英語教育の充実。問い。本市と姉妹都市の園児、児童、生徒のオンラインでの言語、文化交流の開始に向け、8月より広報校長課に着任したオーストラリア人の国際交流員の力を借りることで、姉妹都市を活用した英語教育を大きく前に進められるのではないか。答え。学校と市長部局の協力を得ながら着手できればと考える。問い、英検受験料の補助は、大和高田市子ども未来応援基金の使用目的に適するか否か。答え、目的の範囲内と捉えることは可能と考える。視聴者における喫煙。問い、近隣施設、自家用車内、敷地外喫煙、ポイ捨て、自動喫煙防止のために、喫煙のルールを決めた上でタバコ税を活用し、特定屋外喫煙場所を設置することは具体的な防止策の一つではないか。答え、近隣市町村などの動向や関係部署と連携し調査研究を行いたい。海信高田、南議員、私立病院問題について、問い、一番の論点はどこに立てるかではなくどうあるべきかである。公立病院として感染症や救急、産科など、不採算の診療科目を受け持つことは市民の安全を守ることに直結する。そのためには今まで通りの累積欠損のない健全な病院経営が求められる。また建設される病院で職員の働く環境を守ることも重要である。その観点でどの案が最適と考えているのか。答え、総事業費が一番安いのは JR 高田駅東側移転案であり、健全な病院経営が期待できる。現地の建て替えは工事による減収や東館を暫定的に使う場合も、その維持費が膨大で病院経営を圧迫する。また、現地建て替えは働く職員の動線が長くなり、職員の負担が増大し、医療の質の低下を招きかねない。移転の場合は垂直移動を優先した適切な動線確保が可能である。海信高田、島田議員。令和7年に戦後80年を迎えるにあたり、薄れゆく戦争の記憶を次世代へと引き継いでいく取り組みについて。問い、令和7年に戦後80年という区切りの年を迎えるにあたって、薄れゆく戦争の記憶を次世代へと引き継いでいくための取り組みはどのように考えているのか。答え、終戦から約80年が経過し、戦争体験者の減少及び高齢化により、次世代への継承が困難な状況となってきている。また、子どもを含む若い世代にとっては、戦争が過去のものとなり、次世代に継承するために本市の取り組み内容についても見直しが必要な時期になってきていると感じている。平和行政施策においては、人権を尊重する社会の実現及び平和を願う市民意識の醸成を目的としており、その推進に向けて関係部局と協議、連携しながら今後の取り組みについて検討していきたいと考えている。海信高田、戸谷議員、私立病院移転について。問い、JR 高田駅東側広場への新築移転案、 現地建て替え案、現地拡張建て替え案の3案の中で、市長は JR 高田駅東側広場への新築移転案を発表された。発表以外の2案は今後選択しないという理解で良いのか。答え、9月開催の市立病院に関する特別委員会で、市長が検証結果を踏まえ、新築移転で進めていきたいと報告されたことから、今後、新築移転案の実現に向けてしっかりと取り組んでいきたい。問い、近隣市町村と比較して、本市の人口減少は著しく進行している状況だが、現行の320床が必要である理由はどう考えているのか。答え、今後50年間、市立病院が中和地域の中核病院として、安心・安全の医療を提供していくためには、持続可能な病院経営が必要であり、今後の医療事業に対応する必要があることから、320床を維持したいと考えている。会派絆、日本維新の会、森本議員。市立病院について。問い、市立病院の移転先とされた JR 高田駅東側の県産業会館は、本市に必要ないとの考えか。答え、県産業会館は、大和高田市内の他の場所で機能移転が可能か、県と協議中である。問い、財源はどこから捻出するのか。答え、来年度より人件費や物件費などの事業費で 1.5 億円、行財政改革により10年間で約82億円を生み出していかなければならない。高田温泉桜荘について、問い、老朽化による修繕費増加及び利用料収入の減少等、財政悪化を理由に入浴事業廃止の方向性を示唆されている。入浴事業廃止は決定しているのか。答え、利用者数はピークの半分以下で、利用料収入は約 90% 減少、修繕の増加や物価高騰の影響も受け、財政的な負担が大きい。令和7年3月末を一定の判断基準日とし、入浴事業の停止、廃止も検討している。会派絆、日本維新の会、堀口議員。聴覚障害者に対する市の施策について、災害時の対応を含む。問い、ろう者が必要な情報を迅速かつ確実に得られるように、聞こえの情報、整理シートなど、聞こえ方を知るためのツールを活用してはどうか。答え、本市では行っていないが、先進地の事例も研究し、ろう者の方がより安心して生活できる環境整備に努めたい。問い、聴覚障害は外見ではわかりにくく、適切な支援を受けられないことがある。聴覚障害を持った避難者など、要配慮者が避難所で安心して過ごせるような工夫として、聴覚障害の方と判別できるよう、バッジやリボンなどを配布してはどうか。答え、先行事例も参考にしながら、災害時に身につけることで周囲の方に支援や配慮が必要であることを伝えやすくするものを整備できるよう努めたい。日本共産党、所議員。自治会が設置する防犯灯の電気料金。問い、町総代連合会など、地域住民が要望している防犯灯の電気料金助成にどのように応えていこうと考えているか。答え、自治会間の設置台数における公平性の問題に加え、防犯灯の電気料金を負担するとなれば、設置台数が増えるたびに電気料金が増加する一方であることから、助成対象となる防犯灯の基準を明確化する必要がある。これらの状況を踏まえると、今すぐにできるものではないと考えており、財政状況や他市の状況を鑑み、総合的に検討したい。給食の食べ残しを減らす取り組み。問い、食育をより充実させていく取り組みとして検討していることはあるか。答え、令和7年度から食についての勉強のため、調理員をゲストティーチャーとして授業に招くことなどを予定している。日本共産党、沢田議員。公共交通について。問い、希望号について、市民団体とアンケート調査を実施した。回答では、利用したことがないや、数回利用したことがあるが8割近くあり、使いたい時間にバスがない、行ってほしいところに止まらない、時間がかかりすぎる、利用方法がわからない、バス停が遠く利用できないなどの理由であった。利用状況についてどのように把握しており、公共交通の担う役割、福祉的な役割についてどう考えているか。答え、利用状況は、 コロナ禍で減少したが、令和5年度は7万9444人まで回復した。役割は交通弱者、特に高齢者の生活に役立つ有効な移動手段と認識しており、バスロケーションシステムの導入により利便性向上にも努めている。利用者が少ない便の分析及びタクシー事業者へのアンケートを活用し、今後の運行改善に努める。公明党、米田議員、私立病院について、問い、市議会の有志9名の基本的な考えは、病院本館のみが耐震基準を満たしていないため、本館のみ建て替えすればよいというものである。まだまだ使える東館や放射線等を可能な限り使用することで、事業費投資が分散され、財政状況が苦しい本市の負担も軽減できる。また、一般会計から病院事業会計への繰り出しは、本市の苦しい財政状況を考えると甘い期待であり、危険な試算である。知事も本市の財政試算に問題ありと指摘し、知事と県産業会館取得費用の協議もしっかりできていない中、タイムロスを避けるために方針転換する考えはないか。答え、当初 JR 高田駅東側広場の一部への新築移転が最適と判断し、今回の最終報告でも新築移転が最も工期が短く、総事業費が最も安い検証結果となった。今後も説明、議論を重ねたい。公明党横田議員、マイナ保険証の普及と利用促進。問い、希望者がマイナ保険証を保有できるような取り組みの推進における本市の見解は。答え、マイナンバーカードの取得促進がマイナ保険証の普及と利用促進につながることから、今後もマイナンバーカードの取得支援を希望される施設などへ積極的に出向き、申請者の負担軽減を図る。老老介護対策。問い、介護認定を受けていない方の緊急入所先が見つからない場合は、養護老人ホームを利用できるのか。答え、本市と契約している養護老人ホームは3カ所あり、認定を受けていない方でも短期入所が可能である。高齢者の通院手段の確保。問い、希望校の利便性をどのように考えているのか。答え、今年度実施予定の希望校の利用者アンケートなどから、地域に適した公共交通の構築を進め、利便性の向上に努めたい。公明党砂原議員、浮穴小学校体育館のトイレ。問い、トイレ横の倉庫部分と場所を入れ替え新設できないか。答え、配管や壁面などの大幅な改修が見込まれる。専門家による調査も必要と考えられるので、費用面の問題が想定される。市営斎場使用料。問い、市外の親族が死亡した場合、本市で葬儀すると市外料金となる。市民が喪主を務めるなどの条件で、市内料金を適用する考えはないか。答え、市外の住所地特例対象施設などに入所後に死亡の場合、病院に入院や療養で転出後に死亡の場合、就学や勤務などで市内に家族を置いて一時的に単身転出した後に死亡の場合も、書類で事実確認ができれば市内料金とし、火葬受け入れなどの制限対応も市内と同様に扱う。それ以外は、死亡者の住所が市内にない限り市外扱いとなる。今後、本市にとって適切な対応を検討する。関係省庁へ提出した意見書。二つあります。自動運転移動サービス等の社会実装に向けた環境整備を求める意見書。慢性閉塞性肺疾患 COPD の潜在的な患者に対する適切な対応を求める意見書。委員会審査結果。決算特別委員会。令和5年度大和高田市一般会計決算の認定について他7議案、賛成多数で認定。令和5年度、大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計決算の認定についてほか3議案、全会一致で認定及び原案通り可決。総務建設委員会、退職手当支給制限処分についての審査請求に対する裁決について、審査請求を棄却すべきであると答申。令和6年度、大和高田市一般会計補正予算第3号ほか2議案、全会一致で可決。奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について、賛成多数で原案通り可決。民政文教委員会、 令和6年度、大和高田市国民健康保険天馬診療所特別会計補正予算第1号、ほか7議案、全会一致で原案通り可決。令和6年4月市議会定例会の結果、議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。結果は一部まとめてご案内します。専決処分、小第4号、専決処分の報告について、議決結果、承認、全会一致。予算、予算案はすべて原案可決、全会一致。議第54号、令和5年度、大和高田市下水道事業会計、未処分利益剰余金の処分について。議第55号、令和5年度、大和高田市病院事業会計、未処分利益剰余金の処分について。議第56号、令和6年度、大和高田市一般会計補正予算第3号。議第57号、令和6年度、大和高田市国民健康保険天馬診療所特別会計補正予算第1号。議第58号、令和6年度、大和高田市介護保険事業特別会計補正予算第1号。議第59号、令和6年度、大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算第1号。議第60号、令和6年度、大和高田市休日診療所特別会計補正予算第1号。条例、条例案はすべて原案可決、全会一致。議第61号、大和高田市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について。議第62号、大和高田市子ども未来応援基金条例の制定について。議第63号、大和高田市一人親家庭等医療費助成条例の一部改正について。議第64号、大和高田市国民健康保険条例の一部改正について。決算、任第1号、令和5年度大和高田市一般会計決算の認定について。認定、任第2号、令和5年度大和高田市国民健康保険事業特別会計決算の認定について。認定、任第3号、令和5年度、大和高田市国民健康保険天馬診療所特別会計決算の認定について、認定、全会一致。任第4号、令和5年度、大和高田市駐車場事業特別会計決算の認定について、認定。任第5号、令和5年度、大和高田市介護保険事業特別会計決算の認定について、認定。任第6号、令和5年度、大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計決算の認定について、認定。任第7号、令和5年度、大和高田市休日診療所特別会計決算の認定について、認定、全会一致。任第8号、令和5年度、大和高田市水道事業会計決算の認定について、認定。任第9号、令和5年度、大和高田市下水道事業会計決算の認定について、認定。任第10号、令和5年度、大和高田市病院事業会計決算の認定について、認定。その他、第5号、教育委員会の委員の任命について、同意、全会一致。同第6号、教育委員会の委員の任命について、同意、全会一致。し、第2号、退職手当支給制限処分についての審査請求に対する裁決について、審査請求を棄却すべきであると答申。議第65号、財産の取得について、原案可決、全会一致。議第66号、奈良県広域水道企業団の設立に関する協議について、原案可決。議第67号、奈良県広域水質検査センター組合規約の変更について、原案可決。議第68号、奈良県広域水質検査センター組合の解散について、原案可決。議第69号、奈良県広域水質検査センター組合の解散に伴う財産処分について、原案可決。議第70号、奈良県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、原案可決、全会一致。議員提出議案、発議第13号、自動運転移動サービス等の社会実装に向けた環境整備を求める意見書の提出について、原案可決、全会一致。発議第14号、 慢性閉塞性肺疾患 COPD の潜在的な患者に対する適切な対応を求める意見書の提出について原案可決全会一致。各議員の賛否状況、全会一致の議案は除く。任第1号、任第2号、任第4号、任第5号、任第6号、任第8号、任第9号、任第10号、議第66号、議第67号、議第68号、議第69号。ここまでの議案は採決に加わらない上田議長を除き、向井川雅秀議員、所進議員、沢田陽子議員の3名がすべて反対。残り13名の議員はすべて賛成で可決されています。次の定例会は12月9日月曜に開会される予定です。